音声とマーケティングを考えるポッドキャスト、音マーケ。この番組では音声を活用したマーケティングや音声配信、音声に近い領域の広告やアドテク、コンテンツについてお話ししていきます。こんにちは、音なるの八木大輔です。今回はラジオ GPT という AI のサービスについて紹介していきたいと思います。最近チャット GPT という AI チャットのサービスが非常にこうバズってるというか注目を集めていますよね。まあ、どんなものかというと、そのチャットで質問文とか、あとまあ相談みたいな感じでこう伝えると、それを全部 AI が考えて返してくれるっていうようなサービスですね。でまあ非常にこう学習が強力で、どんどん賢くなっていくっていうような感じなんですよね。しかもこう返せる内容がテーブルタグを返してきたり、表で返してきたりですね。ほにゃららほにゃららを実現するソースコード書いてっていうと、ソースコード書いて返してくれるみたいな、まあ、非常に賢いAI チャットサービスが今非常にこう世界的に注目を集めているという感じですね。この2023年の3月時点。で、このチャット GPT のサービスは、OpenAI という会社から提供されているチャットサービスになります。それで今日話す内容はここも関連する内容なんですけど、ラジオ GPT というサービスが、2023年の2月23日にローンチされていたのでご紹介したいと思います。で、オハイオ州の、フューチューリっていう会社ですかね、が出しているサービスで、世界初の AI 駆動のローカライズされたラジオコンテンツを、生成する、つまり AI でラジオを、これね、すごいんですけど、24時間作り続けられるっていうようなサービスですね。で、これはいくつかの技術の組み合わせで作られているようなんですけど、まず先ほどチャット GPT の話をしましたが、そのチャット GPT を出している OpenAI が出している、OpenAI という会社が出している GPT-3 っていうですね、テクノロジーというか API ですね。これをまず使って、人間が話すのと遜色のない、テキスト情報、文章ですね、を作るという形と、あとこのフューチューリーって会社がですね、また後でご紹介しますけど、持ってる技術の、トピックパルスという技術を使って、Facebook や Twitter、Instagram、あと25万を超えるその他のニュースや情報ソースをスキャンして、トレンドとかを読み取って、トピックとしてこうコンテンツを生成できるっていう技術。で、これは先ほどの GPT-3 と組み合わせて、あと音声合成と組み合わせてですね、ラジオ、音声コンテンツをなんと作ってしまうというようなサービスです。具体的にはこれサンプルが上がってるので、それがどんなことができているのかっていう話をした方がいいと思うんですけど、例えばデモページにはですね、音楽を紹介して、その音楽が終わると、その音楽の解説みたいな紹介を音声合成、マシーンの声が、といってもかなり滑らかで人間と遜色ないんですけど、英語なんで、音声合成の性能も高いわけなんですが、楽曲の紹介をすると。そしてまた音楽が流れて、そのまたそれが終わると楽曲紹介をするという形の繰り返しで、まさに FM ラジオがもう AI で無限に作られているっていうようなデモ音源があったりします。ちなみにこれ音楽はどこから使っているのかというと、Apple Music のサンプルというか、おそらく公開されている API を使って、曲の前半とかだけ流れて、だんだん途中で止まってフェードアウトしていくみたいなのと、先ほどのラジオ GPT を組み合わせて、AI DJ が曲の紹介とかをしていくっていうようなコンテンツになっています。これがサンプルその1。で、他にもですね、地方で何が起こってるかっていうのをネット上解析してトレンドをキャッチして、それをニュースで流すっていうことがリアルタイムでできると。なので無限にローカルニュースを流し続けられるみたいなことですね。あとは天気や交通情報っていうのもトレンドデータから取ってきてですね、AI DJ がひたすら喋り続けるっていうことができるようです。あとこれもデモがあるんですけど、複数のこのラジオ GPT のホスト、なんか3人ぐらいいるんですかね。男性、女性。この人たちが、つまりラジオ GPT 同士で会話しているコンテンツが作れたり、3人でこう 掛け合いをしているようなコンテンツを作ることもできると。これもデモも聞くことができるので、ぜひ聞いてみていただければと思うんですけど、まあそういうコンテンツを作れますという形ですね。あと当然、CM なんかも、これは多分ですね、コンテンツを食わせれば作ってくれるんですけど、まあ、CM の素材として食わせればですね、商品を訴求するような音声コンテンツは、まあすぐに30秒とか作ることができるという感じですね。これすごいですよね。サイトに書いてあるのが、24時間年中無休でローカル市場に合わせたコンテンツを生成しますってこと書いてありますね。音声コンテンツを24時間ずっとポチッとなでこう流し続けられる。しかも SNS 上に上がってる、まあ、トレンドのニュースですね。を、まあ、AI がひたすら、しかもリアルタイムに紹介し続けられるという音声でっていうすごい技術ですよね。ちょっと怖いなって思いました。なんか人類が崩壊した世界を想像してもらいたいんですけど、脳内に。そこでもラジオが鳴り響いていて、で、そこで実はでも流れてるのは人間の声なんですけど、全部 AI が生成してるだけみたいなことがもうできてしまうというのが、まあ、ちょっと恐ろしさすら感じましたという感じなんですけど。これの背景にある技術を少しご紹介していければと思います。これはラジオ GPT って言ってるだけあってですね、チャット GPT との関係で言うと、その先ほどもお伝えしたんですけど、GPT-3 っていう、チャット GPT を出している OpenAI がですね、それより以前に出している AI の技術を使って、いますと。で、このフューチューリっていう会社は一体何者なのかっていう感じなんですけど、これがもう一つの実現技術に関連するんですが、もともとはラジオとかテレビ局とか放送局向けのテクノロジーのソリューションを提供している会社のようです。どんなサービスやってるかというと、視聴者の分析とか、まあ、SNS 上とかをリアルタイムに分析して、放送ですね、テレビとかラジオの放送の瞬間風速的なリアルタイムなバズりとかを分析できるツールですね。あとはセールスインテリジェンスソフトウェアって書いてあるんで、多分広告販売の最適化のための何かソリューションも出してるみたいなんですけど、なんかポッドキャストのサービスとかも出してるみたいでしたが、はい。この、なので、ラジオ局と放送局向けのテクノロジーを出している会社で、おそらく SNS 上のトレンド分析みたいな技術、それが、このフューチューリ社のトピックパルスという、まあ、テクノロジーであるという感じですね。で、これを先ほどのチャット GPT をやってる OpenAI の GPT-3 に組み合わせると、こういうサービスができると。24時間、年中無休で、ローカル市場に合わせたニュースをひたすら、まあ、天気予報とか交通情報を喋り続ける、技術ができたよということですね。なんかオプションでもすごいことが書いてあって、このラジオ GPT だと、放送中のコンテンツに関する、SNS 投稿、あとブログ用のテキストもリアルタイムで生成してくれるそうです。すごいですよね。音声コンテンツ自動で作ってくれて、おまけに SNS ポスト用のコンテンツもリアルタイムで作るっていう。まあでも冷静に考えると、もともとテキスト情報があって音声合成に食わせてるので、まあそれをポストに活字にするのって難しくないんで、まあそれはできるよねっていう感じなんですけど。あと、オプションその2、インスタントビデオも作れるって書いてますね。すごいですね、これ。そして、オプションその3、ポッドキャストのコンテンツにも、24時間流しっぱなしにできるよって言ってた音声コンテンツを切り出して、ポッドキャストを貸して配信することもできるという、自動公開機能まであるって書いてます。すごいですね。活字でニュース原稿をまず AI が作って、それを音声合成で音にして、それをさらにまたポッドキャストにして、または SNS ポストにしてっていうので、一応技術上はほぼ、まあ、このリリースされている情報を見ると、もうラジオに付随するコンテンツ配信、特にまあニュースとかなんでしょうね。結構無機質なものに限るとは思いますけど、ほぼ自動化できるというようなものが登場してきているという感じです。で、気になるところで言うと、まあ、質はどうなのかというところなんですけど、音声合成って英語だともうほとんど遜色ないレベルになってきてるんですよね。人間と変わりがないというか。なので、これまあ音楽を中継にさせてまた音楽のこと喋らせて音楽流すって FM みたいな体験はすごいユニークだったんですけど、 全く違和感なく聞けるなっていう感じですね。はい、ということで前半はラジオ GPT のまあスペックとか基本的な機能みたいな話をしたんですけど、後半はこれがまあどう使われていくのかなとか、あと日本国内でも音声コンテンツを AI で作ってる事例ってもうすでにあったりするので、そのあたりの話ができればなというふうに思っています。
オーディオ&マーケティング、音マーケ。
はい、ということでラジオ GPT があるとどんなことが起きるのだろうかという話ですね。なんか地方ラジオ局のニュース番組とか、今これは音声合成が英語だけなので、日本語でこれすぐにやるの難しいかなとは思ってるんですけど、なんか英語のローカルラジオとかだったらもう1時間まるまるニュースをこのラジオ GPT に作らせて成立してしまうなっていうのは思いました。なんかやっぱりどんどん、これは多分活字コンテンツもそうですけどね、AI と人間の境目がなくなってきていて、で、オーディオコンテンツで言うと、やっぱ感情の起伏があるものとか、あとは、まあお笑いみたいなコメディとかにあるような、こう面白いこと言えるのかっていうこととか、あとはその独特の考察をちゃんと出せるのかっていう。まあでもどうなんでしょうね。伝え方次第でその辺ももうできちゃうような、考察っぽい言葉を作ることはできてしまうと思うんで、本当にこう人間らしさみたいなものは何かっていう観点になってきそうですね。例えば8時のニュースですみたいなニュースは、まあ、すぐにこれすげ替えられてしまうなっていうふうに思いました。そっちの方がコストも安いですしね。これは英語に関してはすぐにできてしまうなと思いますし、以前にこのオートマーケでも紹介したワシントンポストとかだと、ワシントンポストって新聞なんですけど、ウェブ版だともちろんウェブ記事を公開していて、でそのウェブ記事には必ずプレイヤーがついていて、再生ボタンを押すと音声版も流れるみたいなことが、これは音声合成でできてしまってるんですけど、まあそういう事例もすでにあるので、あとはこれがオンデマンドじゃなくてリアルタイムにすらできるようになってきてるっていうのがすごいなというふうには思いました。あとは日本だと朝日新聞社が朝日新聞ある聞きという音声合成を活用した新聞記事からの自動ニュースみたいなものをポッドキャストでも流しています。スマートスピーカーでも聞くことができますね。ワシントンポストとかと同じ仕組みですね。記事を元ソースにして、それを、まあ、AI 編集長って彼らが言ってますけど、まあ、キュレーションしてですね。で、音声合成が読み上げていくという感じです。声聞いてるとわかるんですけど、Amazon ポリーを使ってると思われます。音声合成のエンジンですね。朝日新聞ある聞きの場合は、その音声合成を読み上げる元となるものは、新聞記事、ウェブ記事なんですよね。で、それは誰が書いてるかっていうと、人間が書いてるんですけど、今回のラジオ GPT の場合は、まあ、人間すら書いてないと。読み上げる原稿すら AI が SNS やインターネット上から書き集めてきて作ってしまうと。だから完全自動ですっていうことですね。人類がもし滅んだら、最新トレンドもクソもないと思うんで、もちろん止まるとは思いますけど、まあ、前半に話したディストピアみたいなものにはならないですけどね。インターネットのコンテンツを人間が上げてる限りは、それを餌に AI がラジオを作り続けるっていうのって、なんかそれはそれでディストピア感があるというか、すごい世界だなという感じですね。あとはどうしてもなんかトレンドって何でしょうね。炎上とか、ちょっと醜聞みたいな、スキャンダルみたいなものが強かったりするので、正しいコンテンツを正しくキュレーションできるのかみたいな世界もまあありそうかなというふうには思いました。まあ、ちなみにそうですね、朝日新聞ある聞きとかで日本語ニュースがもうできているので、音声合成の精度っていうのは実は課題にならないと考えると、結局インターネットからコンテンツの材料を拾ってきて記事を作るっていうことが大事ですと。で、それができれば日本語でもできてしまうってことなので、そうか、これはGPT-3 を使えば作れちゃいますねというのを今思ったんですけど。なのでもしかしたら、ローカルラジオの救世主になるかもしれないですね。まあ、すごく面白くないラジオになりそうですけどね。あとそんなラジオに広告主がつくのかっていう話はありそうなので、まあ、音声広告やってる会社としては、結局一周回って人間らしさがすごいあるコンテンツみたいのが、めちゃくちゃ人気になりそうだなっていうのも、まあ、今回のニュースで思いました。なんか合理性とコンテンツの面白さって なんか相入れない部分もあると思うんで、まあ、音声コンテンツ領域でこの AI 活用っていうのはどれぐらいこう機能するのかっていうのは、まあ、引き続き注視して見ていきたいなというふうに思いました。ということで今回はラジオ GPT についてお話ししました。今日話していて、日本版も全然これ技術的に作れるなというふうに思ったので、もしかしたら日本国内でもやり始める会社さんとか出てきそうですよね。はい、ぜひAI を使った明るい未来に期待をしたいと思います。はい、ということで今回は以上です。アフタートークです。アフタートークでは最近私が気になることや紹介していきたいことなどをお話していきます。はい、で今回はですね、我々オトナルで運営しているポッドキャストランキングというウェブサイトで、少しだけ機能アップデートがありましたのでご紹介していければと思います。はい、で非常にまあニッチなアップデートなんですけど、私たちの運営しているポッドキャストランキングというサイトでは、Apple Podcast や Spotify などのランキングデータを公開されているデータなどを活用してこう可視化しているサイトなんですけど、まあ、結構ポッドキャストの配信者さんとかに使っていただいているのは、その個別番組のランキングの推移を見ることができるという機能ですね。例えば今ランキングで何位なのかっていうのはもちろん各サービスを見に行ってもわかるんですけど、それがこう時系列で並んでいないので、1週間前と比べてどうだったのかとか、あと今週何曜日がどんなエピソードが人気だったのかっていうようなことが、まあ、なかなか分かりづらいんですけど、そういったものを推移で見ることができるウェブサイトになっています。で、この機能が結構使っていただいていることが多い機能になっています。で、これのアップデートとしてですね、Spotify のポッドキャストランキングの100位までの推移データを掲載できるようにしました。Spotify は総合ランキングしかデータを私たちは持っていないので、なのでトップ100しかこのランキング推移は出てこないんですよね。なので本当に人気番組のみになってしまうんですけど、上位の番組のみになってしまうんですけど、一応このランキング推移を見ることができるようになっています。ですのでぜひまあこう100位内に入ることを目標にされている方とかは、時々ご自身のこのポッドキャストランキングの推移データを見ると、まあ、Apple だけではなくてですね、Spotify のランキングにひょこっと入っている時とかは気づきやすくなったかなというふうに思います。あとは常連で Spotify のランキングに入っている方は、まあ、どんな時にどんな風に変わったのかっていうところも見やすくなっているかなと思いますので、過去1週間分見れるようになってますので、ぜひですね、楽しいポッドキャストライフの、参考にしていただければ幸いです。はい、ということで今回はポッドキャストランキングの新機能で Spotify の総合ランキングの推移を見れるようにしましたよというようなお話をしました。今回のアフタートークは以上です。